皆様こんにちは。今日からできるキレイのヒント DJ の中村由美子です。さて、前回聞いていただけましたでしょうか。なんか前回はですね、ただ私が大好きなグルテンフリーについてもう喋りまくった回だったんですけどね、今日はね、またちょっとガラッと違う話をしようかなと思っております。何かというと、ちょっとこうメンタルケアのね話をしようかなと思っていて、やっぱりね大事なんですよ。私も時々やりますね。心と体はやっぱりつながっているので、心のケアをすることも大事だし、体のケアをすることも大事だし、まあ両方やってもいいし、どっちか自分が得意な方からアプローチしてもらってもいいんですけれど、なんかね、体のケアって結構思いつくんだけど、心のケア、メンタルのケアってなんとなく、じゃあ何やったらいいのっていう感じしませんね。でもね、本当に普段の中から簡単に、もしかしたら体のケアよりも簡単かもしれないので、なんかね、そのあたりを普段私がねこんなことやってるよっていうのも含めてお話できたらいいかなと思います。なんかみんなでね幸せに生きていけたらいいので、今日はメンタルケアの話ということで20分間お話しさせていただきますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、では今日は心のケアの話ということで進めていきたいんですけど、なんかこれ心のケアっていうのもちょっと日本の文化的に、なんていうのかな、壁ありませんか？壁ない？ブロックね。なんでかっていうと、ほらなんかさ、精神科に通うとか、なんかうつのケアしてますとかっていうと、すごいネガティブな感じが日本の文化ってあるんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。これね、またもう本当に欧米っ子と、もうねアメリカかぶれなのでアメリカ大好きっ子、まあなんか向こうで生活してた期間もね結構何年もあったりするので、アメリカ大好きっ子なんですけど、これもやっぱりね、アメリカしかり欧米行くと、メンタルのケアをするっていうのも、自分の体のケアする、どっか悪くなったらほら病院に、体のね病院に行くっていうのと同じで当たり前なんですよ。なので普通にセラピストのとこ行きます。何かあったら。ドラマで見たりとかしませんか？ほらなんか夫婦間だったりとか、パートナーの間で何か問題が出てきた時に2人でセラピストのとこ行ったりとか、そうそう、ドラマとかでもよくシーン見かけますよね。なのでもしかしたらそういうのでご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど、普通にね、なんか自分の中で問題が、こう心的なね問題が出てきたり、壁にぶち当たった時に普通にセラピストさんのところ行くんですよ そう。なのでまあ私個人としても別に日本で、セラピストさんにセラピーしてもらうとかっていうのは全然抵抗ないんですね。私個人としても全然抵抗なくて、で、まあ今もうね結構自分の中でいろいろこう湧き起こる心の問題クリアしたかなと思ったので、まあ行かなくなっちゃいましたけど、そうだな、30代の後半でね大きい病気して、でその時にねなんかパッと、あ、体の問題だけじゃないなと思ったんですよ。私これは体の問題だけじゃないからメンタル見ないといけないよねって、もう分かんない、それはもうスコーンと自分の中に降りてきたというかパッと思ったんですよ、気づいた。なので、あ、メンタルケアしないと体の病気再発したり繰り返したりするなぁなんて思ったんで、そこでね、何年ぐらいかな、何年か同じセラピストさんに1ヶ月に1回とかセッションしてもらってました。で、自分の中でこう人生を前に進めたりとか自分のハッピーのためにブロックになっているような感情解放ですね、要は感情解放をしてもらって、でそうすると自分の中でブロックになってたものがねスコーンって外れると先進むんですよ。なんか迷ってたこととか人生で、ああこれどうしよう、あれ どうしたらいいかなとかって思ってるようなことがね本当にね道が開けて先に進むんで、何年かねセッションを受けていましたね。で本当にね変わります。正直な話すごく変わります。でね、どうしても私たちってほらちっちゃい頃からずっと過ごしてきて、その中でね、親子関係だったりとか先生とかありますよね、先生とか、まあお友達関係だったりとか、その中でものすごい自分なりに一生懸命生きてきたじゃないですかね、自分なりに一生懸命生きてきた、でその中で身につけた、まあ、もちろんいい思考パターンだったりとかいい感覚と感情もたくさんあるんだけど、なんか自分の中で、あ、こういう風な行動をするとこうなっちゃうんだな、こういうことを言うとこうなっちゃうんだなってネガティブな思考パターンだったりとか感覚感情を自分の中にもう持ってきちゃう場合もあるんですよね。でね、よく、まあ、これがパッと今浮かんだから例として出すんですけど、よくあるのはこう周りの目を気にしすぎちゃうっていうやつですよね。で本当は自分はこうしたいと思ってたりとかこの意見を今言いたいと思ってるのに、周りからどう思われるかどうかが怖くて結局発言ができなかったりとかね、結局 A と B、 自分は A を取りたかったのに B を取ったら周りの人になんかいろいろ言われそうだから、なんか無難な A の方取っとけみたいな感じとかね、あるでしょ。ないですか。そう、でも本当は自分の心は B の方だって言ってるわけですよ。でそっちの方がね、長い将来結果で見た時にハッピーなんだけど、周りの目とか周りにどう言われるか嫌だなとかっていうのを気にしすぎてしまっていて、心地よくない方を取ってどんどんどんどん自分の中にストレス溜めてっちゃうみたいなね。でまあそれがこうやっぱりこう蓄積していくわけですよね。でギューっていうのがやっぱり蓄積していくと心にも体にも支障をきたしたりっていうことがあるわけなんですよね。で実際現代社会ってそういうことが多いのかななんて私周りを見ていても思っていて、でね、ぜひおすすめしたいのが本当感情解放なんです。そう、もうね、感情解放のすすめだ、要は 自分が、ああこうしたかったのにとか、そうじゃないよとかっていう感情を持ってるのに、それが解放できずに、もうちっちゃい、もうややもするとちっちゃい頃からずっと、もうちっちゃい頃からずっとずっと押し込めてきてしまったのを、大人になってからも似たようなシーンで繰り返して繰り返して、なんか蓋をして、臭いものに蓋をしてね見ないようにしちゃって、でそれが出せないと病気になったりするわけですよね。なのでそれ出しましょうね。だってさ、人間なんて毎日生きてたらいろんな感情が湧き起こるわけじゃないですか。もちろん嬉しいとか、やったぜ楽しいっていう感情はあるんだけど、それ以外に何クソって思ったりとかさ、はぁとかって思ったりとかもするわけじゃないですか。で、私結構ね、はぁとかって思った時にもう言っちゃう人なので、まあまあまあまあ、それもね、いいんですけれど、で、本当はね、言った方がいいです。外に出した方がいいです。でも、お相手のことを考えたりとかしたり、その状況だったりとか、シチュエーションを考えたりとかすると、その場では出せなかったりとか、まあなんか判断して出さない方がいいなとかっていう時もあったりするじゃないですか。でも、その感情は自分の中に湧いたから、絶対出さないとダメなのね、これ心理学的には。で、押し込めちゃうと何が起こるかっていうと、似たようなことを繰り返します。そう。でね、同じところでぐるぐるぐるぐるして、先にコマ進められなくなります。なので、じゃあそれどうやって出す、その時に出さなくていいんです。出せないなと思ったら、その時に無理やり出さなくて OK です。私がよくやるのは、一人カラオケに行って歌を歌うんじゃなくて、そこで叫ぶ。これね、気持ちいいですよ。で、まあほら、人によってはね、なんか一人でそういうところに行くのもっていう方も、いらっしゃったりするかもなので、そういう場合にはどうしたらいいかっていうと、これはね、でもね、ちゃんと心理学的に方法として確立されてるんですけど、感情解放ノートみたいなのを一冊作ってください。感情解放ノートとか日記みたいなの。で、そこにひたすらガーッと書くの。あの時こうだったじゃないか、うわーとかっていう、言えなかったことを、ドワーッとね、ドワーッと書いてください。すごいスッキリしますから。そう。でね、そのノートは、ほら、要はさ、自分の中から出た、ブラックなことが書いてあるので、取っとかなくて OK です。まあもちろん感覚的に取っときたいなと思ったら全然取っといてもらってもいいんですけど、書いてはすっきりしたと思ったら破って捨ててもいいし、まあなんかと一緒に燃やしちゃってもいいし、なのでぜひぜひね、感情解放をしてもらいたいなと思います。いや、いろんな発散の仕方はありますよ。でもさ、お酒飲んで発散するとか、食べて発散するっていうのは、やっぱりなんか体の中に蓄積していくじゃないですか。もちろんそれをやってもいいんだけど、まあ体調によってはね、それが何か支障をきたすこともあるから、すごく、ね、体に支障もない、負担もない方法で、こうやって書いたりとか、どっか行って叫んだりとかってすると、すごくね、感情解放としては、スーッと自分の中の心の、ね、中にね、長年渦巻いていたものが出ていくので、やってみるといいかなというふうに思いますよ。なんかね、試しにやってみてもらいたいです。いいこと起こるから、その後。騙されたと思ってちょっとやってみてください。でね、そういうところでちゃんと解放ができるようになると、不思議と例えば人間関係が、周りとの人間関係が楽になったりとか、仕事がね、スムーズに進むようになったりとかするんですよ。もちろんパートナーシップがうまくいったりとかね、お友達との関係、家族関係がうまくいったりとかっていう風になるので、 本当騙されたと思ってやってみてください。でね、これどうしようかな、もっと深い話しようかなもっと深い話をするとね、要は自分を満たしていくっていうことの工程の一つでもあったりするんですね。じゃあちょっと今質問させてください。あなたは今満たされてますか？あなたの毎日に満足してますか？豊かですか？ね、どうでしょう。自分を満たすってね、すごく大事ですよ。自分が満たされてないと、結構ネガティブな感情が自分の中にも湧きやすくなったりもするし、なんかね、自分でことを難しくしちゃったり、なんか余計な動きをしちゃったりとかっていうことが起きたりするので、特にね、優しい人ってそうなんです。自分よりもね、他人に言っちゃうの、周りの人に言っちゃうんですね。なんかでもね、本当は逆なんですよね。まず自分を満たしてあげてください。ぜひぜひ、まずは自分を楽しませてあげたり、ハッピーにしてあげてください。でね、そうするとね、不思議なんです。本当に一緒に周りの人が変わっていって、一緒にハッピーになっていくんです。なんかね、幸せの循環が起こる。なんとなくさ、ほら、私だけがこんないい思いしていいの？とかって思いがちじゃないですか。特に日本の文化だったりするとね。でもね、ちょっとね、逆にしてみてください。まず自分を満足させようって、他人に与えるよりもまず自分を満足させようってちょっと思ってみてください。なんかちょっとしたことでいいから今日だけはこの好きなものを飲むぞとか食べるぞとかね、自分のものに、自分のためにね、これを買ってあげるぞとか、ご褒美でいいので、自分を満たすっていうことをね、まずなんかね、やっていただくと、すごく変わったり、いいことが起きたりするので、やってみていただきたいかなと思います。なんていうふうに話してたら、ほら、もう結構ね、時間が経っちゃったわけですよ。ちょっと一旦 CM 聞いていただいて、最後エンディングでまとめていきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トックンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、今日もエンディングになりましたね。感情解放のすすめというテーマで、心のケアもぜひ自分でね、できるからやってみてくださいっていうお話をさせていただきました。まあまあ、でもね、こう言っても、なかなか、どう難しいかなって思う方もいらっしゃるかもしれないので、もちろんね、心のケアの方から入れないわっていう方は、体のケアから入っていただくのもいいと思います。ほら、どっちみち心と体ってつながってるからね。全部自分でしょ。全部自分なので、心から入ろうが、体から入ろうが、心地いい自分を作るために、自分のために何かやってあげるっていうのは、すごく素敵なこと、素晴らしいことだと思うので、心からでも体からでも自分のためにやっていただきたいなっていうふうに思います。だってみんなね、毎日一生懸命生きてるわけじゃないですか。で、誰だって楽しみたくないですか？楽しみたいですよね。で、みんな幸せになりたい、 ハッピーになりたいって思ってなんかこうやってみたりああやってみたりとかっていうのを毎日の生活の中だったりとか会社生活の中ですごいね頑張ってるんだと思うんです、私もね。なのでなんかもっとスムーズにでねもっとね楽にねハッピーな道に乗っていいと思うんですね。そうでねもっとね楽にハッピーな道に乗れるからその方法の一つとしてまあ感情解放なんだけど要は自分をまず満たしてあげるっていうところです。これが今日のご提案ね、自分を満たすことをぜひやってみてあげてください。これもね本当難しく考えないでいいです。ああ今日も頑張ったから自分にご褒美あげようと、もうちょっとしたことでいい。そこでなんかこうでからとか言って我慢したりとかね後回しにしたりとかしないね。そうまずはね自分を優先してあげる、特に自分を犠牲にしてきた人はそうですよ。まずは自分って思っていろんな行動をとったり発言をしてあげると不思議なんですよ。不思議なの、本当周りが自分を大切にしてくれたりとか周りから愛されたりっていうことが起こります。なのでぜひぜひやってみてください。今日もありがとうございました。